お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアでは大部分の州で今週から学校が始まっていますが、まだ全国的な教師不足が解消されていません。州と連邦のレベルでこの問題と取り組む努力がなされてきましたが、新しいスクールイヤーは先生が足りないまま始まっています。子どもたちが学校に戻る一方で、教師不足はまだ全国で続いています。新たなレポートで多くの学校がフルタイムとカジュアルのポジションを埋めるのに苦しんでいるのが分かりました。一番打撃を受けているのがニューサウスウェールズで、他の州とテリトリーも大幅に教師を増やす必要があります。その結果、小中学校にわたる極めて深刻な労働力不足の中で、テリー・モリアーティさんのような多数の退職した教師が呼ばれています。前はそれが学年の初めにあったことはありません。私が知っている教師たちはみんなちょっと私のようで驚いていませんが、私たちはおそらく今までに労働年齢の限界に達したと思っていたのに、まだ呼ばれ続けています。モリアーティさんでした。モリアーティさんは50年間数学の教師を務めて2008年に退職しました。75歳のモリアーティさんは支援のためカジュアルの先生として教室に戻らなければならなくなりました。私が頼まれたのは別の教師と一緒に図書室に座って、図書室で3つか4つのクラスの面倒を見、ホールを歩いて設定を点検し、物事が極めて大変になった時には2、3人の教師で同時に4つのクラスを引き受けることです。それがこの2、3年間続いてきました。モリアーティさんでした。ニューサウスウェールズの教室では去年末の時点でほぼ2000件のフルタイムのポジションが空いたままになっていて、州全土で1万クラスが合併するかキャンセルするかしなければなりませんでした。地方では教師不足はさらに深刻です。 E61 インスティテュートが公表した調査は、ニューサウスウェールズの高校では優秀な教師へのアクセスにかなりの差があることを強調しており、優秀な教師は恵まれない地域で働く可能性が少ないことが分かりました。数学や英語、科学などの極めて重要な科目は目標に届いておらず、障害者の教師はニューサウスウェールズの公立校だけで500人減りました。そして175の高校が現在英語と数学の教師を探しています。ニューサウスウェールズの公立校のフルタイムの教師ジュリス・ウッドさんは、物事の状態に驚いていると述べました。私は39年の教育でこのようなことは見たことがありません。25、6歳で初期のキャリアを考えるオーストラリアで、キャリアの中ほどやキャリアの後半の教師たちがその職業を辞めるとか、高級的な役目を辞めて例えば数日間のカジュアルの仕事をするような決定をしています。それは彼らが自分たちの健康や幸せに影響するほど強いストレスを感じているからです。ウッドさんでした。この頃、教育者の間では疲労が共通の苦情です。ビクトリアの教育学部の学生チェルシー・ロバスさんは、ビクトリア地方部での最近の実習の際に教師のバーンアウト、燃え尽き症候群を見たかもしれないと述べました。
Call it naive, but we're going with all these hopes and dreams。
ナイブと言われるかもしれませんが、私たちはこれらの希望や夢を全て持っています。もし燃え尽きたメンターだったならば、彼らがどのようにしてその点まで至ってしまったかがわかります。そしてその職業に就くときに、それが私の自分の時間を取ってしまうだろうかとか、役目が埋まらないという理由でこの余分な仕事を全てしなければならないのだろうかと考えさせられます。ロバートさんでした。ニューサウスウェールズの教師には去年賃上げがあり、国中で最も良い給料になりました。また、教師の仕事をより魅力的にするためのオファーで、連邦の奨学金や助成金、HECSの債務の割引もありました。しかし、連邦のオーストラリア教育労働組合のコリナ・ヘイソープ議長は、もっと多くをする必要があると述べました。多くの教師がもうたくさんだと言っています。私はもはや毎週56時間働けませんし、必要な支援を提供されていない学生の問題が増え続けています。教育労働組合のヘイソープ議長でした。教育省のスポークスパーソンは、 状況を緩和するための努力が進んでいると述べました。
オーストラリアには10年
かかってできた教師不足があり、それを直すには時間がかかるでしょう。賃金はその一部ですが、仕事量もそうですし、教師のトレーニングもそうです。教育省が同意した全国教師ワークフォースアクションプランには、追加の大学の枠や奨学金、教師の職業を格上げするための全国キャンペーンなどのための連邦の資金手当、3億3730万ドルが含まれています。私たちは去年それを始めました。教育省のスポークスパーソンでした。以上、SBS ニュースのオモーベロとアレクサンドラ・ジョーンズのレポートを SBS 日本放送の長尾久明がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。